お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。開かれた学校は大評判で次々に増え、4つにもなりました。音楽のクラス、劇のクラスも作られ、小さいながら中庭に劇場もできました。健康なものはラグビーやサッカーで汗を流し、患者の間ではチェスやトランプ遊びが流行りました。スクタリの病院は明るい笑い声に包まれました。イギリス兵士は飲んだくれの手に負えない乱暴者というこれまでの悪い評判は消えていきました。こうした間にもナイチンゲールのテーブルの上にはたくさんの書類がうず高く積まれていきました。陸軍省への報告、意見書、請求書、手紙、看護師たちへの命令書など、いくら片付けてもたちまち溜まってしまうのです。そのため、幾晩も眠らないでペンを走らせなければなりませんでした。体重が急に減っていきました。絶えず咳が出ました。フローレンス、そんなに無理をしては本当に倒れてしまいますよ。もっと自分を大切に、しなければいけませんよ。メイおばさんが心配して幾度も注意しましたが、ナイチンゲールは、私は5万人の子供の母親です。最後まで母親としての仕事を続けますと言って聞き入れませんでした。子供というのは兵士たちのことです。ナイチンゲールは兵士たちを母親のように温かく厳しい目で見守っていたのです。1856年3月20日、とうとう講和条約が結ばれ、クリミア戦争は終わりました。軍隊も看護師たちもぼつぼつ本国へ引き上げ始めました。その中には政府からは何の助けも得られない掃除をする婦人たちがいました。ナイチンゲールは自分の小遣いを割いてその人たちに送りました。7月16日、スクタリの病院は最後の患者が引き上げ、ナイチンゲールの戦いも終わりました。一方、イギリス本国ではナイチンゲールの帰国を迎えるために様々な計画が立てられていました。軍艦でミスナイチンゲールを迎えに行こうと政府のおいら方は言いました。凱旋門を作って軍隊を行進させよう、そしてミスナイチンゲールに演説をしてもらおうと歓迎委員会の人々は言いました。ナイチンゲールはそれらの晴れがましいことを全部断りました。再び書き出した自分だけのメモにナイチンゲールは次のように記しています。ああ、かわいそうな兵士たち、あなた方をクリミアの墓に残して国へ帰る私はなんて悪い母親でしょう。船はボーという汽笛の音とともに港を離れました。デッキに立って遠ざかっていく町を、丘の上の病院をじっと眺めている二人の女の人がいます。いずれも目立たない黒っぽい服を着、小さなカバンを一つずつ下げているだけでした。さようならスクタリ、さようならクリミア。二人は胸の中で小さく叫んでいました。一人はそれに次のような言葉を付け加えました。さようなら私の子供たち。そして自分に手を取られながら息を引き取っていた何千人の兵士たちを思い浮かべていました。私の仕事は失敗だったのだろうか、それともいくらかは成功だったのだろうか、そういう思いが頭の中を駆け巡っていました。言うまでもなく二人はフローレンス・ナイチンゲールとメイ・オバさんでした。でも名前が違っていました。ナイチンゲールはミス・スミス、メイ・オバさんはミセス・スミスと名を変え、船もわざわざ外国船を選んで乗ったのです。あくまでひっそりと帰りたいというナイチンゲールの願いから出たものですが、ありがたいことに地中海を西へ進む長い旅の間、誰一人ナイチンゲールだとは気がついた者はいませんでした。8月7日、ナイチンゲールは2年ぶりで故郷の小さな駅に降り立ち、歩いてリーハースト荘に着きました。誰も出迎える者はありませんでした。というのも、大げさなことの嫌いなナイチンゲールは帰ることを知らせていなかったからです。血と泥の戦場から帰ってくると、 道端の小さな名も知らない草花までが目にしみるほど美しく思いました。その時お父さんたちは客間にいましたが、家政婦のワトソンは外に面した自分の部屋にいました。ふと目を上げると庭園の小道を歩いてくる黒っぽい姿が見えましたので、あっと声を上げ駆け出してくると、ナイチンゲールに取りすがってわっと泣き出しました。何事かと出てきたお父さんもお母さんも姉さんも大喜びで迎えました。まあ風呂よく無事で、それに今度は随分働いて、あなたのことはイギリス中で大評判ですよ。私たちまでも誇らしくて。お母さんはフローレンスを抱きしめて嬉しさのあまり涙をこぼしながら途切れ途切れに言いました。それにしてもと、お父さんはしげしげとフローレンスを眺めながら口ごもりました。そのはずです、フローレンスは出かける前と比べて顔はやつれ疲れ切ったようです。それにクリミア熱にかかった時、短くかった髪がまだ伸びきっていませんでしたので、一層痛々しく見えました。あくる日、丘の上の小さな教会から静かな鐘の音が8月の空に響き渡りました。そして礼拝堂ではナイチンゲール一家を囲んで村人たちのつつましい感謝の祈りが捧げられました。これがただ一つの、そして何者にも勝ったフローレンス・ナイチンゲールへの歓迎の挨拶でした。この時フローレンスは36歳でした。戦争は終わりましたけれど、フローレンス・ナイチンゲールの仕事は終わったのでしょうか。いえ、私の本当の戦いはこれから始まるのだわとナイチンゲールは思っていました。今度の戦争は2つの英雄の姿をくっきりと浮かび上がらせました。兵士と看護師です。世の中は変わってきました。もう看護師をいい加減な女とは見なくなりました。兵士についても人間のクズと見ることはなくなりました。この経験を生かして教育のある立派な看護師を育てようというのがナイチンゲールの考えでした。それもできるだけ早く国民の心の中に戦争の記憶が薄れないうちに仕事を始めなければ。ナイチンゲールはリーハースト層に腰を落ち着けると間もなくロンドンに出て行きました。彼女は二人の人に会うためにロンドンに行ったのです。誰に会うのでしょうか。そして何を話すのでしょうか。それでは来週お楽しみに。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。